6ページから14ページ、行政インフォメーション。6ページ、ふるさとづくり大賞、地方自治体表彰受賞、中心市街地活性化の取り組み。令和4年度にハード事業が完了した中心市街地活性化事業、整備完了後、まもなく1年を迎えます。昨年4月末に、供用開始した寄居駅、南口駅前拠点は、多くの方に活用いただいています。特に、拠点施設よってこは、町の新たな顔として、イベントはもちろん、日常の町民が集う場、来訪者を迎える場、交流する場、学習する場として多くの方々にご利用いただき、新たなにぎわいが生まれています。ふるさとづくり大賞とは、ふるさとづくり大賞は、ふるさとづくりへの情熱や思いを高め、豊かで活力ある地域社会の構築を図るため、全国の団体、個人を表彰するもので、昭和58年度から毎年実施されています。令和5年度の地方自治体表彰は全国で3自治体が受賞しました。寄居町は長年の懸案であった都市計画道路中央通り線、よってこなど寄居駅南口周辺の整備や官民連携による新たなにぎわい創出などの取り組みと今後の発展性が評価され受賞となりました。寄居駅南口周辺の現在、寄居駅南口のリニューアルから10ヶ月、中心市街地活性化事業の核として誕生し、寄居の新たな顔として定着しつつあるよってこ、建物を囲むスロープと屋上の展望デッキなど、斬新なデザインが目を引き、町の観光、にぎわい創出の拠点として来訪者を出迎えます。よってこには観光案内、移住定住相談、喫茶コーナー、物販コーナー、多目的スペース、待合スペースなどがあり、町の魅力を発信、PR する場として、町中への人の流れを生み出しています。また地域の憩いの場所として、日常的に利用していただくことはもちろん、様々なイベントなどに活用されています。気軽にお立ち寄りいただき、利用される方がそれぞれの楽しみ方を見つけてみてください。受賞を糧に今後の展開へ、平成30年度から5カ年をかけて実施した寄居町の中心市街地活性化事業、全国の町村として初めての事業ということもあり、試行錯誤を繰り返し、町中のにぎわい創出に取り組んできました。ハード事業が完了し、一区切りがつきましたが、継続的な魅力ある町づくりには、ハード事業以上に、今後のソフト事業の展開が重要となります。このため、供用開始1年目から大小様々なイベントなどを開催し、官民の連携を図っていきました。また、寄居町にぎわい創出事業補助金制度を創設し、民間主導の事業やイベントが開催しやすい環境づくりにも取り組んでいます。このような中で、よってこの2023年度グッドデザイン賞受賞に続き、ふるさとづくり大賞で地方自治体表彰を受けたことは、今後の寄居町の町づくりにとっても大きな意義を持つものです。中心市街地活性化事業の先進地として、今後も関係者の皆さんと協力し、官民連携によるにぎわいの創出を目指し、町づくりを行っていきます。7ページ、令和5年度、ふるさとづくり大賞受賞者、団体のみ抜粋、最優秀賞、内閣総理大臣賞、1団体、有限会社、シュシュ、長崎県大村市、優秀賞、総務大臣表彰、2団体、特定非営利活動法人、微笑みの里、トイトイ、山口県山口市、長崎県、波佐見町、奨励賞、総務大臣表彰、1団体、東牟田地区、熊本県、益城町、団体表彰、総務大臣表彰、15団体、岩手県立大槌高等学校復興研究会、岩手県大槌町、山形大学、チーム道草、 山形県山形市、合同会社飛島、山形県酒田市、江戸川メティ普及会、東京都江戸川区、特定非営利活動法人、越後つまり里山協同機構、新潟県十日町市、豊岡演劇祭実行委員会、兵庫県豊岡市、公益財団法人吉野川、紀の川源流物語、奈良県川上村、新宮山彦グループ、和歌山県新宮市、小島ジーンズストリート推進協議会、岡山県倉敷市、株式会社美馬チャレンジ、徳島県美馬市、小豆島、迷路の町アートプロジェクト、メイパブ、香川県、都の省庁、合同会社、佐賀、イクスト、佐賀県佐賀市、安満の里、春日港、長崎県平戸市、一般社団法人、東そのぎ、一言もの校舎、長崎県東そのぎ町、読谷民泊協力会、沖縄県読谷村、地方自治体表彰、総務大臣表彰、3団体、青森県田子町、埼玉県寄居町、香川県三豊市、問い合わせ総合政策課、電話 581-2121、内線462。
8ページ、スクラムを組んで、寄居町青少年健全育成町民会議、寄居町青少年健全育成町民会議では、青少年の健全育成を広域的、総合的に推進するために、町内の学校や PTA、民生委員、児童委員などの青少年と関係する団体、機関が連携して活動を展開しています。令和5年度活動報告、青少年の非行、被害防止特別協調月間キャンペーン7月、例年は町内3中学校区の健全育成協議会とともに、町内の駅前などでキャンペーン活動を行っていますが、今年度は、より中学校区、児童生徒健全育成協議会と、小布島地区、青少年健全育成協議会で実施しました。登校時間に合わせて、最寄りの駅で挨拶をしながら、高校生や小中学生に、啓発物の配布を行い、近年増加している青少年のインターネットを介した犯罪被害の防止を呼びかけました。道徳講演会12月。道徳講演会は道徳の街寄居の実現を目指し、心のつながりを大切にした地域づくりを目的に開催している事業です。今年度は日本一に輝いた阪神タイガースの原口文人選手を講師にお迎えしました。講演会開催にあたっては、町立小中学校の先生方のご協力のもと、原口選手を題材にした道徳教材を作成し、道徳の授業を実施、原口選手について学んだ後で、道徳講演会をオンラインで開催しました。当日は、自身の体験や病を乗り越えた経験などを講演し、インタビューでは、努力すること、どんな立場でも応援し合える仲間を作ることが大切。何か熱中することを見つけ、経験したことを自分の選択肢につなげてほしい、とメッセージが送られました。参加した生徒は、原口選手のように仲間を応援できるようにしたい。困難に直面しても、くじけずに頑張っていきたいと話してくれました。子どもたちに大きな刺激を与えていただいた大変有意義な講演会でした。褒め社プロジェクト。令和2年度から始めた褒め社プロジェクトは、子どもの写真を飾ることで、子どもを褒める機会を創出し、褒めることで子どもの自信のもととなる自己肯定感を伸ばすことを目的としています。今年度は、町立小学校に来年度入学予定のお子さんの保護者に啓発チラシを配布しました。親子で楽しく会話をする時間が増えることを願っています。 9ページ、子どもたちが健全に暮らせる地域づくりを、寄居町青少年健全育成町民会議、会長、加藤克美、令和元年度から会長として、寄居町青少年健全育成町民会議の活動に取り組ませていただいております。寄居町青少年健全育成町民会議は、次代を担う子どもたちが健やかに成長することを願い、家庭、学校、地域が一体となって活動に取り組んでいる団体です。今年度は新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に移行し、それに伴い社会活動も徐々に再開してまいりました。そのような中、今回も活動を少しずつ増やし、7月の非行被害防止キャンペーンは、昨年度は1中学校区だったのに対し、今年度は2中学校区で実施することができました。当日は、寄居、桜沢、小布施、淀野の駅前で、のぼりを立て、啓発グッズを配布して、インターネット利用にかかる被害の防止を呼びかけました。また、今年度も学校にご協力いただき、オンラインで道徳講演会を実施しました。講演会講師は、阪神タイガース、原口文人選手にお引き受けいただきました。原口選手の話から子どもたちは、困難なことに遭遇しても諦めないことの大切さ、夢に向かって努力することの大切さなどを学ぶことができたようです。ご対応いただいた原口選手をはじめ、阪神タイガースの関係者の皆様、各学校の先生方には心より感謝申し上げます。今後もこうした活動を通して、子どもたちが健全に暮らせる地域づくりをしてまいりたいと思っております。コロナ禍を経験、そして未来へ、寄居中学校区児童生徒健全育成協議会、会長金子正樹、日頃より子どもたちの健全育成活動にご協力をいただき、誠にありがとうございます。令和5年5月に、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類へと移行したことにより、私たちの生活も少しずつ変化してきました。様々な部分で制限が解除され、コロナ前の生活を思い出すように、一歩、また一歩とみんなが歩み始め、日常の当たり前をかみしめながら過ごしている方も多いのではないでしょうか。しかしながら、これまでを振り返りますと、コロナ禍がもたらした子どもを取り巻く環境には、ストレス状況下によるメンタルヘルスへの影響、人と人との接触機会が減ることによるコミュニケーション力の低下、活動制限による体力の低下、ネット、ゲームの依存など、多くの課題が挙げられ、今なおその代償を残しているように思います。コロナ禍によって私たちは大きな社会変化は急に訪れるということを経験しました。子どもたちが過ごすその時、その瞬間の時間というものは何にも変えがたい貴重なものです。学校教育や行事をはじめ、生活に制限を受けた子どもたちにとっては、辛い思いや悔しい思いをした方もたくさんいらっしゃることと思います。そうした子どもたちの経験は、これから目まぐるしく変化していく時代の中で、心の健康を守りながら、しなやかに、そしてたくましく元気に生きていく貴重な糧になっていくと信じています。学んだ教訓を生かし、これからの子どもたちの希望に満ちた明るい未来を切に願っております。